はい、こんばんは。家6でございます。現在時刻は23時12分でございます。家6は嘘しか言わないポッドキャストなので、嘘しか言いません。はい、ということで、14人のリスナーに向けて今日も頑張っていきたいと思います。今日は、ですね、カルタさんの会場にて、まあ、クローズドというよりかは、ある程度人を絞った形での、勉強会、まさに勉強会って感じな、勉強会みたいなものが、開かれました。お題に関しては、これは、そうですね、マネージメントみたいなもんかな。についてのお話でした。おめえは、あれじゃろ？外注じゃろ？外注はマネージせんやろと言われることはありますが、そんなことはなくて、別に外注でもマネージすることは基本的にあるわけで、その中においてどういう感じのムーブをするのかみたいな話を、してましたねっていう感じですね。とりわけ、EM の話を今日してたんですけれども、EM って何すんのっていう話をしたら、あんまりそんなにどの人もその EM に対して解像感があるわけではないというのが、分かって一安心というか、なんというか。そうなんですよね。よく EM とか言われるし、僕も言いますけど、それって一体何をしていれば EM なのかと。結局すごい、いろいろね、価値あるお話っていうのは出まして、EM がどういうふうになっていれば EM であるかとか、そういう話も出たんですけれども、でも、その最終的なところ、何をしていれば EM であり、何をしてなければ EM でないっていうのに関しては、ないなというのが、オチだったのかなと思ってますね。マネージなんでね、マネージすることに関しては、何らかあるでしょうっていう話にはなったんですけど、じゃあ何をやるのかっていうことに関しては、割と、なんていうの、何をやるっていうことはないっていう感じになったような気がしますね。こう言ってしまうと、EM って何もしてないように感じるんですけど、何でもやるっていうのが EM かなっていうところに、すごい、めちゃくちゃ解像度荒くしたら、そういう話になってくるのかなっていう。うまくいってないチームでうまくいくように何でもやるのが、EM ですよね、みたいな。で、そこで技術にバックグラウンドを持っていれば、EM なのかなという。話しながらね、期限みたいなものを、見てみたんですよ。その EM っていつできたんですかねみたいな。そしたらもう全然役にも立たないようなものが出てきちゃいまして、そういうもんだよねみたいな。そういう何の枠でどうこうするっていうよりかは、うまくアウトカムを作るために、必死こいて努力するみたいな人が、EM ですよねと。で、EM においては、そのアウトカムを作る手段が、コードを書く以外に、いろいろな手段が取られていて、その手段が、様々あるよねみたいな話を、していた感じって感じですかね。でも、マネージに関しては、いろんなレッスンがあるっていうのは、僕ももちろん知ってはいましたけど、話題としては出まして、とりわけその場において、 まあ、議論が発生したのが、まあ、ハサミを置くのかという。ハサミを置くっていうのはどうやら美容師業界の言葉らしいんですけど、まあ、つまりは、まあ、我々で言ったら、まあ、エディターを開くかみたいな、まあ、エディター開くな、まあ、開発環境を開かないとかそういう感じですね。いや、マネージに振っていくのか、それとも、まあ、プレイングマネージャーでいるかみたいな、そういう違いっていうものがあるんじゃないかと。そういう話題が出てましたね。で、僕は EM に関して言うと、まあ、ハサミを置くっていうことに関しては、まあ、EM 的なことやってるんですけれども、ハサミを置いてないんですよね。ただ、その EM 的な動きをしているところにおいては、あんまりハサミを持ってないんですよね、実際、確かに。あ、これちょっと面白いなとは思いました。僕は大体どこの現場でも掛け持ちしていることが多くて、そのある現場の、間違いない、ある会社のある現場と、その他の現場みたいなのを掛け持ちするってことは結構多くて、まあ、便利屋なんでね、便利に使われるっていう感じになるわけですよ。で、そうなると、そのこの現場というか、このチームでは君は EM ねみたいな。そうなると、そこのとこでは確かにあんまり僕、ハサミ持ってないなって今、帰りながら思ってる次第ですね。なんで持たないのかっていうと、結局、自分でやるっていうのが一番速度が出ちゃうんですよね。まあ、EM っていうか、マネージャーになるっていうのは、まあ、昇進とは言わないですけど、まあまあ、ある程度経験積んでるから、まあ、マネージになるよねっていう感じになって、まあ、結構な確率で、自分より経験の低い子を率いるみたいなことが現場としては多いなと思ってます、僕の場合ね。で、その場合には、その子たちの成長、まあ、その人たちの成長っていうものを優先しないといけないので、まあ、ハサミを置きがちだなっていうのは、まあ、言われて振り返ってみて、ああ、そうだなっていう感じがしました。というか、なんて言ったらいいのかな、やっぱ自分でやっちゃった方が早いよねっていう感じになっちゃう。アウトカムを最大限にしようってなったら、まあ、教育なんてしてる場合じゃねえやみたいな感じになったりとかすることがある。で、まあ、それがいいことなのか悪いことなのかというと、まあ、現場によりけりって感じがするんですけど、まあ、結構な現場で、僕の場合はその教育も、まあ、期待されているところがあって、まあ、教育を期待されている伊豆、まあ、あまり僕がこう何でもかんでもやっちゃいけない、まあ、過去回振り返るに、レビューするにしても、もういきなり答え変えちゃうとかっていうのはしないっていう。まあ、答え書かなきゃ成長するかっていうと、実はまあそんなことは別に関係なかったりするんですけど、でもまあ、とりあえず、ハサミを置いてることは確かだなというふうに、今更ながら気づきましたね。まあ、その上で、独立グレン隊みたいにって言ったら失礼なんですけど、僕一人で全部なんかやるみたいなことをやることも結構あって。そういうところでは、自分で自分を EM しながら、まあ、自分で成果出していくみたいなことを、まあ、やるので、まあ、まあ、うまいことやるっていう意味では、まあ、ハサミ持ってるなと。ただ、その時って、まあ、チームメンバーとかマネージする相手っていても、1人とか2人とか、4人とか5人とか来ると、コード書くよりも、まあ、コード書かないわけじゃないんだけど、書くよりもそのマネージしたりとか、そのレビューしたりとかっていうのが、まあ、主体になってきて、まあ、バリバリとコード書く感じじゃなくなるかなっていう感じですね。 いやー、振り返るとそうだなって気がして、なるほどなってなりました。僕は体系的にマネージの勉強なんてしたことはないんですけど、まあ、あらゆる現場でそのマネージされることもあるし、マネージすることもあるので、まあ、どういうものなのかっていうのは、なんとなく体感的には、まあ、知ってる方だと思うんですよね。まあ、その中において、まあ、どういうものをやっていくのかっていう。で、僕としては、まあ、EM が必要なのは、コミュニケーション能力なのかなと。で、これはそのチームの中のコミュニケーションというよりかは、その上の人と話したりとか、上の人っていうか、まあ、例えばビズの人と話したりとか、その他の、まあ、PO だったりとか PDM だったりとか、まあ、あとはサポートの人とか、まあ、そういう人と話したりとかするのが、まあ、多いかなと。あとはその、まあ、上がってくる雑多なものですよね。開発の方に要望っていうのはやっぱり山のように上がってくるわけですよ。よかれ、あしかれ。よかれ、あしかれ上がってきたものを、まあ、うまいこと、その、なんだろう、取捨選択することによって、まあ、なんていうか、雑草を引き抜きたいじゃないですけど、まあ、整備をして、まあ、どうこうするみたいなことをやっている。まあ、それがね、僕が思うに、まあ、EM の重たる、主たる業務なのかなと思ったりしますね。で、そのために EM が何やるのかみたいな話が、まあ、結構あって、まあ、皆さん何やってらっしゃいますって聞くと、まあ、何もやってないっていう最初の話になるんだけど、俺はでも何もやってないっていうのは本当の意味で何もやってないわけではなくて、情報を把握するっていうことを、まあ、結構どの人も、まあ、活発にやってるなっていうふうな話を、印象を受けましたね。その、なんだろう、例えばスラックであったりとか、その ADR であったりとか、議論であったりとか、まあ、そういうものをどれだけ取り入れるかというか、読んでおくかみたいなことが、まあ、かなり行われてるっていう話だったんですよね。で、僕はでも実はあんまり情報を積極的に取りに行かないんですよね。まあ、それは単純に時間が足りないからとかっていう、まあ、若干後ろ向きな理由もあるんですけど、でも、その、まあ、聞いちゃうと僕の場合、なんかやっちゃう癖があるんだよね。なんかこうしようぜとかって言っちゃうんですよね。まあ、どの EM も、割とやっぱり積極的に、まあ、手出しをしないことを是としている人が多いっぽくて、その困った時とかはもちろんいろいろやるんですけど、その無理に何かをするとかっていうのはあんまりしてなくて、どっちかっていうとやっぱり裏方業務を効率的にやるためには把握しなきゃいけないよねと。また裏方業務っていうのは、なんか唐突にこれが来るよねっていうふうに先読みしたりとか、先読みっていうか早く情報をつかんだりとか、まあ、危険な兆候、なんかうまくいかないようなことが見えるってなった時に、まあ、それをまあ、先に知っておく、回り道しておくみたいなことが、まあ、それに含まれる事柄なのかなと。まあ、面白いのが、その、そういう、なんていうんですかね、さまざまなもの、 さまざまなもの、ものってなんだ、さまざまな情報を集めていたとしても、そのできるだけ個人個人の裁量に任せようっていうのがね、なんか割と口を揃えてみんな言ってるんですよね。めちゃめちゃこうマイクロマネージしようみたいな人はあんまり今回いなくて、まあ、それは僕もあんまりしたいというふうには思わないんですけど、なんでかっていうとそんなに前向きな理由ではなくて、まあ、めんどくさいからっていうか、ていうかまあ君らができるなら僕がやる必要性ないっしょっていう非常に分かりやすい理由なんですけど、そこの部分でまあ形は違えど、まあ似てるムーブをしてるなって感じがしました。で、僕としてはですけど、そんなになんか、強く何かを取るっていうことはしなくて、やっぱり、先生とまだ言わないんですけど、なんて言ったらいいのかな、外れそうな時にサポートに入れるっていうのが、まあ、割と統一的な見解だったかなって感じがしますね。まあそこら辺はね割とまあいいとして、他どんな話題が出たかっていうと、なんていうか、個人的には EM にはまあプロレス力が必要なのかなって思ってて、どうやってもプロジェクトが前にも、まあ、後ろにも進まなくなっちゃう時ってあったりするんですよね。まあ、あるいはまあなんかやらかして謝んなきゃいけないよねって時とか、そういう時にそのちゃんと、なんだろう、謝れるようにっていう、ちょっとなんかマイナスイメージが強い感じがするんですけど、その、自分が役立てるように。で、それを場を整えるっていうのが、まあ割と重要なのかなっていう。まあ、そのためにはその割と根回しっていうのは必要で、まあ、根回しって割と難しいことなんですよね。相手との信頼関係値もないといけないですし、信頼関係値がない人にいきなりぶっ込んでっても何言ってんだみたいな感じで終わっちゃうし、でも結局のところそのうまく回らなくなったときに、うまく回らなかったねで済まないのは両方ともそうなんですよね。だからそのうまく回らなかったときにどういうオチをつけるのかみたいなところを、まあある程度そのレポートラインを破壊しない程度に調整しておくっていうのは、まあやることなのかなと。でそのためにはそのやっぱりチームの中と仲良くしているだけではあまり意味なくて、むしろチームとあんまり仲が良くなりすぎちゃうとプロレスができなくなっちゃうから、そのある程度適切な距離感を保ちつつ、その外の自分のチーム以外とも関係性をちゃんと作っておくみたいなのが、まあ、EM に求められるのかなっていうふうには思ったりしますね。まあ、なんかリーダーみたいなのと EM が混同されることっていうのは結構あって、というのも昔は EM ってあんまりなくて、多分リーダーしかなかったと僕は思うんですよね。古来のウェブ開発って。でも今って分業がすごい進んでて、まあ、リーダーは本当に開発にどんどんコミットしていく、アウトカムを最大化するためにはその技術選定とかもそうですし、 あるいはその他の、なんだろう、調整とか、あとはまあ、レビューでもそうですけど、こういうふうにやりましょう、ああいうふうにやりましょうみたいなのをきっちりきっちりやっていくみたいなのはリーダーに求められることで、でも、そのリーダーがそれに専念するためには、まあなんかそこでしくった時とか、リカバーするような役回りが必要なんですよね。まあ、どうやらそれが EM として、まあ、必要なことなのかなとは若干思ったりはしますね。あとはまあ、本当、そのルーターというか、ファイアウォールというか、IP テーブルズというか、この話って進めていくとこうなるよね、でも、これこうなっちゃうと、ああなっちゃうから、ここの部分で足が出るよね、みたいな、なんかこう、デッドロックに陥った時の、まあまあ、さっきも言いましたけど、先回りのみたいなものっていうのをどれだけ掴んでおくかで、まあ、変わってくるのかなっていう感じは若干するところではありました。あと EM ってこう共感能力も必要なのかなっていう話はしましたね。やっぱり共感できなかったら、なんか言ったところで自分勝手だなって思われちゃうじゃないですか。まあ、それはもう仕方ないところであるんですよね。自分のチームがやっぱり、まあ、優先するところもある場合もあるわけで、そのチームがまあ要は一番アウトカム出すためには、その何かしらのこう強化が必要になることはあるかなっていう。なぜならまあその皆を腹落ちさせる必要性があるんですよね。納得いかない決定って絶対何やったって出ると思うんですよ。まあ、この機能をここまで作ってくれとか、この機能はなんかいらないんだけど、いらないそうに見えるんだけど、でもやっぱ作ってくれって言われてるなとか、実装の順番とかね。でもそういう時にそのやれみたいなことを、まあ、言うのは、まあ、PO の仕事で、まあ、なぜなら必要だから PO はやってくれっていうわけですけど、でもその時にその PM がその安易に、まあ、そう言ったとしても EM の人はその両方に共感して、その PM にも共感するし、エンジニアにも共感するっていうのが、まあ、結構重要なのかなっていう。それができないと、やっぱりこう、なんだろう、納得できない状態で、プロジェクトが進んじゃうので。開発でもプロジェクトでも何でもいいんですけど、まあ、共感力みたいなものは必要なんじゃないかなっていう素質としてね。あるいは共感力を超える何かでもいいですけどね。で、共感があれば、そのちゃんとそのチームをまたいだ腹落ちっていうのを作りやすいと思うんですよね。ビズサイドと話してて、まあ、言いたいことは分かりますねっていうふうにちゃんと言って、こいつ分かってもらえてるなって思えてもらえるかどうか。まあ、そのためには自分が真に共感しないと難しいんですよね。なんかその言いたいことは分かりますけどって言っちゃうのは簡単なんですけど、言いたいこと分かりますって言って寄り添えるかどうかって割と EM では重要なのかなっていう。 で、まあそういうのって立ち回りとかって言われるものだと思うんですけど、まあ周りがね、EM より経験が豊富な場合ってももうあると思うんですよ。最近はもう、そのマネージャーの方が偉いとかってない時代だと思っていて、単にロールの違いでしかないわけじゃないですか。だけど、その、ロールというか、まあそうですね、まあ、さっきのプロレスの範囲も若干つながるんですけど、まあ、こういう時に、まあ、あなたがどういうふうな行動をとれば、まあ、素直に、まあ、オチがつきますよみたいなのを示すのも、まあ、EM の役割なのかなとは若干僕は思ってますね。まあ、なんかその EM と、まあ、デベロッパーというか開発者の違い的な部分で、なんとなく個人的には EM ってシムシティとか好きな人が多いと思うんですよね。箱庭というか、その全体的な調和をとっていくみたいなところを、まあ、得意な人が、まあ、EM って向いてるのかなって思ってます。シムシティとか、列車で行こうとか、タワーとかね。で、逆に、その、そういうのではなくて、その、コードとかにオーナーシップを持つ人っていうのもいるわけじゃないですか。それは、開発者、デベロッパーだったり、その、なんだろう、PO だったりとかもそうなんですけど、オーナーシップをちゃんと持つ人みたいなのは、まあ、どっちかというとシムシティとかではなくて、まあ、もうちょっとこう、格闘ゲームであったりとか、その自分の中の、自分の中の、そのゲームに勝つっていうことに関して、まあ、一番最適手を取るように、立ち回る人が多いんじゃないかなって思ったりします。これはね、かなり僕の主観なんでね、そんなことないよって言われる可能性は若干あるんですけど。まあ、なんかそうですね。まあ、そういうんじゃない人っていうのは、まあ、やっぱりその PDM とかも含めて、その一番最適な方向に持っていくような、RTA ですね。RTA やるみたいな感じの人が、まあ、結構多いんじゃないかなと。やり込みとかね。まあ別にシムシティもやり込みないわけじゃないんですけどね。もちろん。まあ、とりあえず EM に関してはね、こう、やれることは情報戦というか、そのいろんなものを集めて何ができるかみたいなところが、まあ、EM の取れる戦略というか、まあ、強みなのかなっていうふうに思っていて、まあ、それができなければ、まあ、ちょっと弱い。で、EM が、まあ、周りにすべきことは、まあ、どういうロールプレイをするかというとあれですけど、立ち回りをするかっていうのをうまくサジェストできるかで、まあ結構いいんじゃないかなと、僕はですよ、僕は思ってるって感じですね。まあ、もちろんね、いろんなね、姿はあると思うんで、まあこれがね、全部ってわけじゃないんですけど、僕は今日、EM の話をしてて、そんなことを思いました。はい、ということで、イエロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、まあそんなもんじゃないよ EM っていうのは、まあもちろんその通りであって、まあ300、違うわ、100、まあ10人十色の、まあ EM っていうものはあるんじゃないかなと思います。皆さんの EM 像ってどんな感じですかねみたいな感じですね。はい、ということで、嘘しかないポッドキャスト、イエロックでございました。ではまたお疲れ様です。